今日は創世記の38章1節から11節までです。創世記の38章1節から11節。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下って行き、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人で、その名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、彼はケジブにいた。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかしオナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると血に流していた。彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。昨日までですね、ヨセフの話でしたけれども、ここで唐突に、イスラエルの第4男のユダの話が挿入されます。でしかもですね、この挿入されている話の内容は普通の人が聞けばちょっと眉をしかめるような、話です。なんで唐突にここにユダの話が出てきたか、まあ、おそらくユダはですね、その後、王族を生み、またイエス・キリストを生み出すというとても重要な役割を果たしておりますし、また特にユダはですね、ちょうどその頃、まあ、この前回までのことのような、このユダのお兄さんたち11人たちの、その悪い行いを見て、まあ、きっともうこの兄弟たちとは一緒に住みたくないと、まあ、もしかしたら思ったのかもしれません。でそれで、彼らから特に離れてですね、でそれで、このヒラというアドラム人の近くで天幕を張ったとあります。兄弟たちからちょっと離れたところで、生活していこうとしたんですね。そしてユダはですね、そこでカナン人の女をめとります。カナン人でその名をシュアという人の娘を見初めとあります。歴代史の方にはですね、第一歴代史の2章の方を見ますと、2章3節にユダの子はエル、オナン、シェラ、この3人はカナンの女シュアの娘から彼に生まれたと、あります通り、カナンの女というのは、まあ、これは明らかですね。で彼女にですね、 長男が生まれるんですけど、この長男に後にタマルという妻を迎えるんですが、不思議なことにこのタマルはカナン人の女という、そういう、なんか特定のどこの出身というのがないんですよ。この創世記の38章にも、また、歴代史の方にも。ですので、もしかしたらこのタマルに関しては、アブラハムの子孫のどこかの娘かもしれないですね。まあ、とにかくそれは分かりません。とにかく創世記の方にも歴代史の方にも、この手話に関してはカナン人の女と書いてあるにもかかわらず、でもこのタマルに関してはそのどちらにも出生が書いておりません。ちょっと謎な人物ですけども、で、このカナン人の女、このユダがめとったカナン人の女はですね、まあ、3人の子供を産みます。そして、結構早めに亡くなってしまいます。12歳の方でかなり日が経ってシュアの娘であったユダの妻が死んだと。まだ三男が成人してないうちに死んでしまいました。まあ、おそらく神様を怒らせていたのは、このユダの 子たちだけでなく、このカナン人の女もまた、神様を怒らせるようなことをしていたのではないかと思われます。ユダは、本来アブラハムの家系であれば、自分の身内から、嫁を、見出して、でそうして、まあ、結婚に関してはことさら妥協してはならないかのような、そういう家系でしたけども、でもユダはこのカナン人の女を見初めて、でめとって、そして、子供を産みます。まあ、言ってみれば、クリスチャンの男性が、まあ、クリスチャンじゃない女性と、まあ、ちょっとどうしても、クリスチャンの女性の中から結婚することができそうにないので、まあ、状況的に、でそれで、まあ、妥協として、クリスチャンじゃない女性をめとって、でそれでその後に、まあ、どうせだったら神様の見惜しみを子供たちに伝えていけばいいやぐらいにもしかしたら考えていたかもしれないんですが、しかしこの子育てのうちにおいても、やはり神様のことについて伝授して信仰を継承していくことにユダは失敗します。まず最初に生まれた、男の子、彼はエルという名前を付けました。3節の方を見ますと、彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。まあ、この名前を付けたのは彼はとありますので、ユダが付けたんですね。で4節、彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。でこのオナンの名前を付けたのはどうやら彼女の方です。英語の方を見るとシーネームドってありましたので、彼女がつけました。で、三男のシェラもまた彼女の方が、つけたようです。ですので、最初はですね、ユダが、祖先して子供を名前つけたんですが、次男三男の方は、彼女の方になって、ですので家の中の影響力が徐々にこの、彼女の方が拡大していったような、雰囲気ですね。やはり、カナン人の娘を家に入れてしまうと、家の中がだんだん信仰的に、ぐちゃぐちゃになってきてしまうようです。そしてこの長男のエルもですね、神様を怒らせるようになります。この長子エルに、ユダはタマルという妻を迎えました。このタマルに関しては出資は不明ですけれども、しかしタマルのその後の行動を見ますと、非常に子孫を残すということ、また神様を恐れるということをしている女性です。ユダはおそらくこの長子エルにタマルという、まあ、しっかりした女性を迎えて、でそれで、なんとか家を建て直そうとしたのかもしれませんけれども、しかしあいにく長子のエルは主を怒らせていたので、 主は彼を殺してしまいました、まあ、何節ですね。それにしても思うのはアブラハムの、ね、ヤコブも結構主を怒らせるようなことをしたじゃないか。ユダとかあとなんかレビとかシメオもかなり主を怒らせる行動をしたんじゃないかと思うかもしれませんけども、確かに悪いことを彼らはしましたけども、じゃあ一体主を怒らせるって何なのか、ルベンとかシメオンとかまたヤコブとかは主にあからさまに逆らってはいませんでした。主を捨てて生きてはおりませんでした。かろうじて悪いことはいっぱいしました。でも彼らは主を捨てておりませんでしたけども、しかし、まあ、これは推測に過ぎないんですが、まあ、彼らは主にあからさまに逆らって主を捨ててその現地の偶像の神を拝んでいったんじゃないかっていうのは、例えば、ラケル、彼女は偶像を家に持ち込んだゆえに早死にしてしまいましたね。いかにあのアブラハム、ヤコブの妻であろうとも偶像を家に持ち込んだら早死には免れなかった。まあ、そういうわけでこのカナン人の女が偶像崇拝を持ち込んで、あのソロモンの妻のように、でそれでこのユダの家系に良くないものを持ち込んで、そして子供もまた偶像を崇拝して、そうしてこうして 早く死んでしまったのではないかと思われます。そして引き続きユダはオナンの方にですね、あなたは兄嫁のところタマルのところに入って、そして、子供を兄のために残しなさいと命じます。兄が早死にして子供を残していないときは、その兄の嫁のところに弟が入って、そして、その兄のために子供を残すという、そういう習慣が当時あり、また後の律法でそのように定められるんですけども、しかしこのオナンもですね、自分の子供にならないのを知っておりましたので、だから、あえてその兄に子孫を残さないように、子供を残さないように、まあ、出産の調整をするんですね。兄のその兄嫁のところに入ると地に流すことによって子供をわざと作らないようにしていたんです。そして彼のしていたことは死を怒らせておりました。彼は子孫を残さないこの行為のゆえにというよりも、むしろ神様にあからさまに逆らうというその心の動機において問題があったわけですね。神様の御心は子孫を産んで増えて地に満たすこと、アブラハム、イサク、ヤコブに、特にヤコブに対しては、ね、産めよ増えよ地に満ちよという、あのノアの祝福、アダムの祝福が与えられているんですが、しかしそれにあからさまにこのオナンは神様の御心を知っておりながらそれは反していたんです。まあ、このオナンの罪は明確に書いてありますね。死を怒らせた、主の命令、産んで増えて地に満たすことにあからさまに背いていた、主に反逆していたわけですね。でそれで、彼も、主に打たれて死んでしまいました。でそこで、ユダはタマルに、まあ、第三男のシェラが成人するまであなた父の家でやもめのままでいなさいと言います。まあ、一見、まあ、シェラが成人するまでちょっと遠く離れていなさいよということですけれども、これは明らかにですね、ユダの方に下心というか裏の心があって、シェラもまた兄たちのように死んといけないと思ったからそういうふうに言ったんですね。何もわざわざ、成人するまでユダの家にいてもいいじゃないですか。でも、もうちょっとこのタマルからが家に迎えられて子供が2人も死なれたってユダは思ったんです。このタマルの方が何か、家に災いをもたらす女ではないかと。でそれで、シェラもまた、兄たちのように死ぬといけないと思ったから、タマルは引き離したわけですね。しかしながら、この中で 神様の御心に背いているのは一体タマルだったんでしょうか。でもどうやらユダの息子たちの方ですね、聖書にあからさまに書いてあるのが、長男のエルは主を怒らせていたので主は彼を殺したでした、何節。また、9節も10節、彼のした、オナンのしたことは主を怒らせたので主は彼をも殺した。つまりユダのこの息子たちの方に問題があったわけです。そして12節の方ではこのユダの妻、あのカナン人の妻が死んでしまいます。明らかにこのカナン人の妻から生まれた子たち、またカナン人の妻の方に神様を怒らせる要因があったわけです。神様から憎まれる行動をすれば、呪いを招くというのはもう法則そのものです。ところが人の側は、それをなんだか、自分の方に責任があると思わないで、自分以外のみんなが悪いんだと考えがちです。自分は周りの人たちに比べてどうもなんか呪いに満ちているんじゃないか、なんでやることなすこと呪いなんだと思うのであれば、まず自分の中に原因があるということを疑ってかかるべきなんです。ユダもこのシラが成人するまでタマルがやもめのままでいなさいと指示しましたけれども、結局のところタマルに嫁がせる気はないのだと後に知ることになります。ユダは解決を先延ばししたんですね。自分の側に何かそういう神様を怒らせる要素があるということを悔い改めたりせずに、先延ばしにして周りのせいにしてタマルのせいにして、でそれでタマルを引き離すことになってしまいました。まあ後にユダはこの故にとても恥ずかしいことになるんですけれども、とにかくそういうふうに解決を先延ばしにするというのは自分の身に恥をこもることになってしまいます。ですからそうなる前にまず方向性を間違えたと気づいたのであれば、すぐに方向転換して主のもとに立ち返るべきです。そして何よりもユダはもともと結婚の面においてこういう妥協さえしなければ、こういう苦労とかまた時間のなんか一見浪費のように見えますね、カナン人の女性をめとってしまったゆえに子供が生まれても子供2人も失うようになって、そういう、何か命の無駄遣いみたいな、そういうこともせずに済みました。そういうわけで私たちが結婚という連合をする上では本当に、信仰の面において信仰に妥協しない方がいいですね。その身に恥を被らないためにも、また災いを身に招いたり、また時間的な命の面においても浪費をしたりしないように、私たちは神様のものとして召されたのであれば、あくまでこの信仰の面において妥協せずに、そしてしっかりと信仰の家系を、信仰の、その相続をしていって、そしてしっかりと命において誠実に、また純粋に命を伝達してい、って、そして産んで増えて地に満ちていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。このイエス様が生まれたユダの家系でさえ、父祖ユダはこのような間違いを犯しておりました。しかし憐れみ深い主よ、あなたはこのようなユダの家系からでさえもイエス・キリストをしっかりと生まれるようにユダを整えて、そして後にはこのユダから王たちが生まれ、そしてイエス・キリストが生まれるようにしてくださいました。誠にイエス様のその憐れみはなんと 深いことでしょうか。それに引き換え、人間のやることなすことはいかに邪悪なものに満ちているでしょうか。私たちはただイエス様、あなたの憐れみ深さの前に膝をかがめるのみです。どうか私たちは信仰の面において子供たちに信仰を引き継ぐ面においては邪悪なものと連合したりせず、純粋な信仰の子たちを、霊的な子たちを産み養い育てる私たちでありますように。人間的な焦りや妥協から連合をすることを早めたり焦ったりすることがなく、本当にその人自身を、信仰を見て、その人自身のうちにイエス様が宿っているということを見て、そしてあなたの聖なる導きに従うことができますように。そしてあなたの導きに、導きがどこにあるのかというあなたの御心を外すことなく、いつでもあなたに対しての霊的なアンテナを張り巡らしている私たちでありますように。どうかこの新しく始まった1週間を純粋にあなたの命のうちに生かしてください。あなたの命のうちに囲い守って、純粋な信仰を貫くことができますように。どうか今週1週間のすべての歩みにおいてあなたがお守りください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。